私の知り合いの牧師が外国からアメリカに戻ってきた時のことです。入国審査官との間にこんなやり取りがありました。職業は牧師です。とても牧師に見えませんね。あなたが牧師だったらヨハネ 3-16 を暗記して言えるでしょ。やってごらんなさい。はい、言えますよ。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。おお、素晴らしい。アメリカにようこそお帰りなさい。まあ、こんなやりとりがあったそうですね。マルチン・ルターはヨハネ 3-16 についてこう言いました。この言葉を暗唱しなければならない。毎日自分に言い聞かせる必要がある。そしてこの言葉が私ども自身によく通じるようにしなければならない。ヨハネ 3-16 は牧師が暗唱できるだけでありません。すべてのクリスチャンが暗唱して毎日それをよく学び、そこにある神様の愛を思い巡らさなければならない。そんな御言葉だと思います。ヨハネ 3-16 はまた救いの道をはっきりと教えていますから、いつでもどこでもこのヨハネ 3-16 が語れるようになっていたいですね。3月16日何の日でしょう。3月16日は実はヨハネ 3-16 の日なんです。3月16日をヨハネ 3-16、ね、それが日曜日になった時、私ヨハネ 3-16 から説教しましたが、それが近づいていたらヨハネ 3-16 から説教しましょう。そして3月16日にはまだヨハネ 3-16 を知らない方が大勢います。3月16日土曜日ですが、この日にはもういつでも 3-16 はシェアしたいんですが、この日には特に あの人にヨハネ 3-16 を伝えよう、そういう人を一人選んで今から準備していてください。そのためにも今朝はスクリーンに映しながらヨハネ 3-16 にある救いの道をご一緒に辿ってみたいと思います。ヨハネ 3-16 が第一に教えていますこと、それは神様が私たちを愛しておられるということです。聖書は神様がこの世の創造者である、神様が清く正しいお方である、神様について数多くのことを教えていますけれども、その中で一番大事なことは何でしょう。神が愛である。神様は愛の神だということです。聖書が私たちに神の偉大さを教えるのは、それによって神様、うわ恐ろしいと私たちが神様から引いてしまうためじゃないんです。そんな偉大な神様がこんなに小さな私をも愛してくださる、それを伝えようとしているんです。聖書は私たちに神の愛を伝えています。そして私たちのうちに神への愛を育てていく、そんな書物です。神は世を愛された、このメッセージを持っているのは聖書だけです。しかし神様がこんなにも私たちを愛しておられるのに、この世界から戦争はなくなりません。事故や病気、様々な不幸や悲しみがいっぱいです。神様が私たちを愛しておられるのに、なぜ私たちは神様のその愛や神様のくださる平安、それを体験することができないのでしょうか。それは私たちが神に対して罪を犯したからです。ローマの 3-23 にこうあります。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず。ヨハネ 3-19-20、今朝読んでいただいた箇所にも、光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである、悪いことをする者は 光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。そうありますね。真理の光である神様に背を向けたら、自分の目の前にあるものは何でしょう。黒い影だけです。この世の悪、それは神様が作ったものではありません。人間が神様に背を向けたために、そこから生み出されてきた影です。悪は罪から出ています。人間に責任があります。罪が神と私たちと隔てています。そしてその罪は私たちに死と裁きをもたらします。ローマ 6:23 にこうあります。罪から来る報酬は死です。罪から来る報酬は死です。罪は人間にとって一番厄介な問題ですが、それは神様にとっても実は簡単な問題ではないのです。もし神様が全ての罪人を滅ぼしてしまわれたら、神の私たちへの愛は消えてしまいます。神の正義は通るかもしれませんけれども、神の愛は消えます。もし神様が罪を見逃したとしたらどうでしょう。神様の清さと正しさを損ないます。世界は神様の正義が通りませんから、最悪の場所になります。じゃあ神様が人間をコントロールして罪を犯させないようにしたらどうだろう。もしそうだとしたら、人間は自由な存在でなくなります。人間が人間でなくなってしまうのです。この厄介な罪の問題を解決し、私たちが神のもとに帰れる道、神が私たちを連れ戻してくださる道はあるんでしょうか。あります。それがイエス・キリストです。イエス・キリストは私たちのその罪を背負って、私たちの代わりに罪の罰を受けてくださった。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなって十字架で死ぬことによって、私たちと神様との間の架け橋、愛の架け橋、ブリッジになってくださったんですね。で、この架け橋は人間の側からかけられたものではありません。人間は知識を蓄え、良い行いを積み重ね、神に到達しようとしてきました。でもそれは皆失敗してきました。イエス・キリストは神の御子でしたが、人となって生まれてきてくださった。神の子であり同時に人であるキリストだけが神と人とのブリッジになることができる。イエス様は言われました。私が道であり真理であり命なのです。私が道であり真理であり命なのです。私たちはこのイエス・キリストを通って、この道であるキリストを通って初めて神のもとに行くことができます。以前フィリピンで客船が他の船と衝突する大きな事故がありました。人々が避難するその船の通路にひび割れができていまして、みんながそこを飛び越えるのが怖くって、ひび割れのところでストップしてしまったんですね。その時とっさに一人のイギリス人、体格のいい人だったんでしょう、その人がそのひび割れの上にうつ伏せになりました。さあ、私の背中を歩いてここを渡りなさい。そうやって彼は文字通り人々がその上を通って歩くブリッジになったんです。まあ、そのためにこのイギリス人は後になって英国女王から何か勲章をもらったという、その話を聞きました。イエス様は船のひび割れよりももっと大きく深い神と人との裂け目をつなぐために、あの十字架にかかってくださいました。ご自分の体を差し出してくださって、私たちにさあ私を通って神のもとに行きなさい、 そう語りかけてくださったのです。今イエス・キリストを通って神のもとに行こうではありませんか。イエス・キリストを通って神のもとに行くために私たちには何をしたらいいんでしょうか。決して難しいことではありません。イエス・キリストをあなたの救い主として信じる、あなたの主としてあなたの人生に受け入れる、そのことです。もうそのことをなさいましたか。皆さんの中に今イエス・キリストを受け入れることができないという何か理由がありますか。心を開いてイエス様、私の中に入ってください、それだけでいいのです。今何かをしなければいけないということはないのです。心を開くことです。私が良い人間になってから救われるのではありません。あるがままにイエス様が入ってくだされば私を変えてくださるのです。今イエス・キリストを受け入れることができない理由が何か終わりでしょうか。もし終わりでしたら礼拝の後私を捕まえてそのことをお話しください。きっとそのことも解決するでしょう。多くの人はイエス様を受け入れるのは後でと言います。でもその後でが本当に後でがあるんでしょうか。過ぎ去った時間を取り戻すことは私たちにはできません。でもやってくる時間をコントロールすることも私たちはできないのです。この後何があるか私たちには分かりません。私たちが使うことのできる時間はいつでも今だけです。今というこの時にイエス様を心に受け入れようじゃありませんか。信仰は私たちの生涯を通して成長していくプロセスです。信仰は天国への旅ですね。でもそのプロセスもビギニングがなかったらプロセスないでしょ。その旅行も一歩踏み出す家の鍵を閉めて空港に向かっていく、あるいは車のエンジンをかけて一歩踏み出していく、そこから旅が始まります。最初の一歩がなかったらその後に続く歩みはありません。その一歩を踏み出すのは明日ではありません。昨日でもありません。いつでも今、今日というこの日、今というこの時なんです。あなたはどこにいらっしゃいますか。神様から離れたところでしょうか。それともイエス・キリストの橋を渡って神様のもとに行っていますか。キリストは私たちを招いていらっしゃいます。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。イエス様は、私は彼と共に食事をする、そうおっしゃっただけではないです。彼も私と共に食事をするとおっしゃいました。これは神様との交わりが一方向のものではない、双方向のものだということです。神様の愛は片思いの愛であってはいけないんです。神様が私たちだけを片思いしていらっしゃるんじゃなくて、今度私たちも神様を愛します。双方向の愛です。私たちは神に愛され、神を愛するもの。神様が私たちに永遠の命を与えてくださるだけでなく、私たちも自分の持っているものを神様に捧げて神様に仕えていく、そういう信仰の歩みがここから始まります。さあ、キリストの招きに応えようじゃありませんか。ローマ人の手紙の10章9節10節にこう書かれています。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心でイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。そう書かれています。口で告白してとありますが、どんなふうに口で告白すればいいんでしょう。私は初めて教会に行ったその夜のことですが、その教会の 伝道集会が終わりまして、その教会のクリスチャンの方、後で知ったことですが、彼は教会の執事をなさっていました。その方に導かれまして、生まれて初めて誠の神様に祈る、神様への祈りを体験したんです。私は祈りによってイエス様への信仰を言い表しました。皆さんも同じようにしてみませんか。私の祈った祈りはこんな祈りでした。神様、私は罪人です。私にはあなたの許しと救いが必要です。私はイエス・キリストが私の罪のために死なれたこと、私を救うために復活され今も生きておられることを信じます。私はイエス・キリストを私の救い主、また主として、私の心と人生に受け入れます。私の罪を許し、神の子供とし、永遠の命を与え、私の生涯を導いてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。こういう短い祈りでした。この祈りを今朝ご一緒に祈りましょう。そんな祈りもすでにしましたよ、おっしゃる方もあるでしょう。それは素晴らしいことです。でももう一度一緒に祈っていませんか。イエス様への信仰を表すのに一度だけでなく何度でもいいじゃないですか。繰り返し、イエス様、あなたを信じます、あなたを愛します、あなたに従います。その信仰告白は何度してもイエス様は喜んでくださいます。それを繰り返すことによってさらに強い確信に導かれるでしょう。私が少しずつ区切って祈りますので、皆さんがそれを繰り返し、後について繰り返して祈ってみてください。神様、私は罪人です。私にはあなたの許しと救いが必要です。私はイエス・キリストが私の罪のために死なれたこと、私を救うため復活され、今も生きておられることを信じます。私はイエス・キリストを私の救い主、また主として、私の心と人生に受け入れます。私の罪を許し、神の子供とし、永遠の命を与え、私の生涯を導いてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。アーメンというのは真実その通りですという意味です。信仰、真実、実は聖書の元の言葉では同じ言葉が使われています。神様の真実を私たちの真心で受け入れる、これが信仰なんです。皆さんはこの祈りを今アーメンとおっしゃって真心を込めて祈ることができましたか。もしそうならあなたは今神の子供です。聖書に、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった、そう書かれている通りです。そしてあなたには永遠の命が与えられています。罪から来る報酬は死です。最初のスライドで言いましたが、実は続きの言葉があるんです。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ヨハネ 3-16、 神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、 それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。このお言葉も私たち信じる者に永遠の命を約束しています。聖書は私たちに世をも世にあるものをも愛してはなりません、そう命じているんです。使徒パウロの弟子だったデマスはパウロに仕え福音宣教に励んできましたのに、今の世を愛し、そして投獄され殉教を前にしたパウロを見捨ててどっか行ってしまうんですね。神様に仕えることよりもこの世で何か栄誉を受ける、そういう道、あるいはお金儲けをする、そういう道に走ってしまったのです。世、この言葉は神様に逆らい神様を否定する社会のことです。そういう意味です。聖書が世と世の欲は滅び去りますと言ってますように、私たちも元は世を愛し世の一部であり、この世とともに滅びるものだった。なのに神様は世を愛してはいけないとおっしゃる神様が世を愛してくださった。私たちを愛してくださって、私たちが滅びないで永遠の命を持つことができるようにしてくださったのです。一度しか生まれなかったものは二度死に、二度生まれたものは一度しか死なない、なぞなぞみたいな言葉がありますが、お分かりですね。一度しか生まれなかったものというのは、イエス・キリストを信じ神の子供としてもう一度新しく生まれる、そのことを残念ながらなさってない方のことです。神の子としてまだ生まれていない方、そのような人は体の死とともに霊的な死、永遠に神様から遠ざけられる霊的な死に出会います。でも二度生まれた人は一度しか死なないのです。つまり両親から生まれましたが、その後イエス・キリストを信じ天の父から神の子供として生まれた人は、やっぱりこの肉体は使ってるうちに古びますからね、今までよく動いてくれた心臓が最後にプクンといって最後の息を引く、その日がやってくるでしょう。でもそれは体の死だけです。やがての日には私たちは復活の体を受け、第二の死はありません。やがての日は復活の体を受けて、あの失った体よりももっと素晴らしい栄光の体をいただく日がやってくるんです。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様の愛から溢れ出ているこの永遠の命を今日という日、今という時に受け取ろうじゃありませんか。それを体験し他の人々に伝えていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、一人子イエス・キリストを私たちに与えてくださったあなたの愛を感謝します。私たちがまだ罪の中にいた時でさえあなたは私たちを愛し、キリストは私たちのために命を捧げてくださいました。あなたは私たちがその罪を許されあなたのもとに帰ることができるため、あなたの側から愛の架け橋をかけてくださいました。この愛、この救いの道を続く聖餐によって深く味わい、さらに多くの方々に分かち合うことのできる私たちとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。